こんにちは、テクデザインフォーラムのテクノです。本日もニオからお送りします。このチャンネルでは新しいテクノロジーや 3D、モーション、タイプデザインなどについてお話をしています。はい、ということでですね、本日はウェブフローという、ウェブサイトを構築するためのサービスが行っていた、イベントのミートアップのイベントに参加できたことについてお話をしてみようと思います。このウェブフローは以前の放送でも何回か話したことあるんですけれども、割とそのノンコードでデザインが作れるっていうデザイナー向けの、ウェブサイトですね。最近だとAI の機能も入ってきてるみたいなので、デザイナーに限らずもしかしたらできるのかもしれないんですけれども、僕はちょっとまだその AI 機能をあまり使ってないので、ちょっとその辺がまだまだわからないんですよね。で、このイベントなんですけれども、ウェブフローが、おそらくその、なんていうんですかね、デザイン界隈の人たちとか、ユーザーに向けて、その人たちなりで、つながりを持ってもらうとかっていうつもりで、ホストしたイベントなんじゃないかなと思います。このイベントの翌日にですね、またまたま会社の人たちと話す機会があったんで、こういうところに参加したってことを話したんですけれども、別の人はそのウェブフローが行っていた、もう少し、なんていうんですかね、会食に近いような、そっちのイベントに参加していたみたいなんで、ニューヨークで、いくつかそういったイベントが行われていたのかなっていう感じがします。僕が参加したのは、もっとカジュアルなもので、ただ場所が結構いいところだったんですけれども、ファイダイと呼ばれるファイナンシャルディストリクトですね、ウォール街とかあるあたりで、地上60階のめちゃくちゃ見晴らしのいいところで行われていたんですけれども、ここで、その普段会えないような、会社の外の人たちですね、そういう人たちと意見交換ができて、結論としてはめちゃくちゃ楽しかったです。楽しかった理由の一つとしては、結構その、なんていうんですかね、ソーシャライジングもいいんですけれども、もっとその具体的な機能とかサービスのことについて、話せたのが面白かったなと思ってですね。参加されている方は、会社に勤めている方とか、本業をやりながら、副業でやってるっていう人も多かったんですけれども、結構サービスとかですね、詳しくて、一つ聞いて、勉強になったなと思ったのは、レリウムっていうサービスですね。これはウェブサイトを、AI で作るためのサービスなんですけれども、どちらかというと、その、サイトマップだとか、UX だとか、そちらにフォーカスをしたものですね。サイトマップを結構一覧で見れるのはいいなと思いました。もうちょっと具体的になったり、カスタマイズできるといいなっていう思いはしましたけれども、一覧でサイトマップ全体が見れるっていうのは良いなと思いました。またそれがですね、ワイヤーフレームにすることもできるんですけれども、その作ったワイヤーフレームをFigma の方に持っていくこともできるみたいなんですよね。僕もちょっと触ってみましたけれども、Figma で何て言うんですか、エディットができて調整できるっていうところは結構いいところなのかなと思って、そういったあたりが効率化するっていう意味では面白いなと思いました。またその、レリウムからフィグマに持っていって、これもミートアップの中で話したんですけれども、フィグマからウェブフローに持っていくっていう段階ですね。これは僕も以前試したことあったんですけれども、あんまりうまくいってなかったんで、あんまりいいイメージは持ってなかったんですが、その話したところによると、オプティミズムだったかオプティマイズだったか、そこを買収したことによって、そこのトランスファーの、プラグインが良くなったっていう話をしていたので、最近は結構そのプラグインが以前と比べると良くなったのかもしれないですね。そういったことで、Figma から、その Webflow も割と比較的そのワンストップでですね、レリウム、Figma、ウェブフローと持っていけるっていうのが、面白いかなと思いました。またあと似たものでラバブルっていうものですね。ラバブルも、AI を使ったウェブサイトの構築のサイトなんですけれども、ここら辺がですね、ちょっともう本当最近いろいろ出すぎてて全然まだチェックできてないんですけれども、軽く見た感じとかですね、面白そうだなと思ったので、一旦ここで名前だけでも紹介しておこうかなと思って今お話をしています。あとまたそのウェブフローの方も来てたんですよね。こういうところにちょっと困っているみたいなお話をして、僕が話したのはネーミングなんですけれども、 Webflow でいうそのネーミングっていうのは CSS をこう構うときの名前と同じになってくるので、そこのなんか、なんていうんですかね、プログラマーの人たちはその作法みたいなものを知ってるかもしれないんですけれども、まあ、僕みたいなデザイナーみたいな人間だってですね、そのあたりが、まあ本当に基本的なことしか分かってなくて、その名前のカテゴライズの仕方とか、そのあたりがもう作業してるとぐちゃぐちゃになってきちゃうんですよね。で、そこでその、まあの人が話していたのは、その、最近導入された AI のフィーチャーを使うと、そのあたりを、まあ綺麗にしてくれるよっていうことを話してたんですけれども、まあそれが、まあもしかしたら助けになるのかなっていうことと、あともう一つ僕がお話ししたのは、実際にそれを使うってなると重要なファクターの一つはスピードかなと思いました。まあ、ウェブサイトを構築するのでディベロッパーの方にまあ作ってもらうっていうのがもちろん一般的なんですけれども、結構案件としてあるのは、まあ、全然時間がないっていうやつですね。時間がなくて、ただそのページとしては1ページとか2ページみたいなものなので、まあ、作ってほしいという案件があるんですけれども、まあ、それの、まあ、時間をいかに圧縮できるかっていうことで、まあ、これもその、テンプレートを使うとかですね、自分でテンプレートを作ってできるよみたいなことを話していて、まあ、テンプレートというかコンポーネント自体は作り方はもちろん知っているので、まあ、その辺がどう助けになるのかなというところなんですけれども、まあ、全体的な印象としては今までその AI ツールというか AI フィーチャーを使ったことがないので、まあ、ここを使うと結構、便利になるのかなっていう感じでしたね。ちょっとここのあたりも試してみようかなと思いました。まあ、またですね、これは自分の、プライベートの方で、一回、来たお話があったんですけれども、まあ、ウェブサイトを作ってほしいんですけれども、なんかそれがその、まあ、なんていうんですかね、シッピング、輸送が必要になるようなサービスのものだったんですよね。で、こうなってくると、まあ、どちらかというと、その、ロジスティックとかですね、輸送の手配とか、あと商品の数とかそういったものの管理が必要になってくるかなっていう気がしたので、Webflow というよりかは Shopify の方が強いのかなっていう印象があったんですけれども、まあ、Shopify は僕はデザインしたことがないので、あまり詳しくなくてですね、まあそれだったら Shopify とかなんじゃないですかねっていう話をしたんですけれども、まあそのミートアップでお話ししていた中で、まあ同じような感じでこう家具のウェブサイトを作っている人たちがいたんですよね。で、まあ、そこの人たちがやっていた方法としては、Shopify と、Webflow をつなぐ、まあ、サービスが、別でですね、あるみたいで、まあ、それが Shopflow っていうもう名前をくっつけたようなサービスだったんですけれども、まあ、それを使うとなんか連携ができるみたいで、まあ、それを使おうかな、みたいなお話もされてました。まあ、結構ですね、自分の会社とか、生活圏以外の人たちと、まあ、出会えるチャンスがあって、まあ、それぞれで話すことができてですね、非常に楽しかったです。まあ、しかも、ただで、めちゃめちゃ見晴らしも良くて、飲み放題で食べ放題でみたいな感じだったので、まあ、すごい、楽しかったんですけれども、まあ、そんな感じでですね、今回のお話をさせていただきました。まあ、ちなみに、これは完全に雑談になるんですけれども、そこで出会った人たちの中で、面白いなと思ったことの一つは、結構iPhone とかのですね、カバーをつけてない人が多いなと思ったんですよね。まあ、理由は全然わかんないんですけど、まあ、見た目はかっこいいとか、そういうのは確かにあるんですが、まあ、自分なんかはもうカバーつけてないと結構落としたとき壊れるんじゃないかなと思って怖い方なんで、まあ、なんかそこは、なんか共通してんなと思って面白いなと思いました。はい、ということで、本日は、Webflow の主催する、ミートアップのイベントに参加してきたということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白い、興味深いと思っていただけたら、ぜひ高評価やフォローお願いします。またこの放送は日本時間の日曜日をめどに放送していますので、ぜひまたお聞きください。最後におまけトークになります。おまけトークなんですけれども、この、週末ですね、水族館に行ってきたんですよね。ここの水族館は、まあ、思ったよりも結構小さくてですね、まあ、確かに規模自体は少ないんですけれども、 比較的簡単に行くことができて、値段もそこまで高くないみたいな感じだったんで、まあまああり得るかなっていう感じで、どちらかというとそのロケーションがコニーアイランドっていうそのビーチのすぐ横にあるので、まあおそらくそのビーチに遊びに行ったついで、もしくはその近く の, あの遊園地に遊びに行ったついでに、水族館にも立ち寄るみたいな、まあ、そんな具合なのかなという感じがしました。そこで行われていた、まあ、活動の一つとしては、あのハドソンリバーという川があるんですけれども、そこに生息している、まあ、生き物ですかね。まあ、それらをその守る活動などもしているみたいで、まあ、そこで、守っているですね、まあ、サメなんかが、なんか結構重要だったみたいなんですけれども、まあ、そういったものの展示なんかもされていて、非常に面白かったです。また、一つ勉強になったのはですね、タコが寝るっていうことを知りましたね。でっかいタコが水槽の中にいたんですけれども、色が白くなっていて、その横にですね、研究員の方が立っていて、なんか説明してたんですけれども、まあ、これは、白く見えるのはタコが寝てるからなんだよって話していて、あ、そうやってタコが寝てるかどうか知るんだと思ってですね、まあ、そんな、ミニトリビアなんかも知ることができました。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。また次のトークでお話します。ではまた。